今私たちは、マタイによる福音書を共に読み進めています。連続ということにはなかなかなってないんですが、私が担当させていただくときにはマタイ福音書を少しずつ、ご一緒に読み進めています。一章一節に始まって、マタイによる福音書の一章一節に始まり、そして今回は2章13節以降をお読みしました。前回は東の国から占星術の学者たちがユダヤにいるヘロデ王のもとを訪ねてきました。そしてユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますかとヘロデ王に聞いたわけですね。新しく誕生したユダヤ人、つまりイスラエルの民のお支配する王様を探しているという、新しいユダヤ人の王様を探しているという彼らですけれども、その彼らが訪ねた相手というのは、よりによって、当時ユダヤ地方を支配していた、ヘロデ王を、よくヘロデ大王と呼ばれた人物であったわけです。彼の在中の王様に、あなたの次の王様はどこにいますかと聞いてしまったわけです。これにはヘロデ王も驚いたことと思います。東の国の学者たちは、こうユダヤ地方の地理にはあまり詳しくありませんでしたから、ですからなんとかこのエルサレムにある王宮まで行けば、新しい王様について何かわかるかもしれない、聞けるかもしれないと、確かに思ったのだと思います。そして何よりも、この博士たち、あるいは学者、占星術の学者たちを、導く、空に輝く星がありました。その星によって、導かれて、新たな王であるメシアの誕生が知らされ、そしてその場所までを指し示していた。それに従ってきたら、エルサレムの王宮にたどり着いた。エルサレムまではたどり着いたというわけです。ヘロデ王に、東の国の学者たちが来た。このことによって、新しい王の出現ということ、その情報がヘロデ王に伝わりました。この情報というのは、ヘロデが喜ぶというよりもむしろ不安にさせる情報でありました。ヘロデ王は急いで、聖書に詳しい祭司長や立法学者たちに聞きます。どこに生まれるのかと聞くわけです。すると、ベツレヘムという町に指導者が現れ、神様の民の牧者、つまり王となる存在が現れる。そのような予言をしたミカの言葉にたどり着いたのです。さて、神様はこの予言者ミカの言葉、そして空に輝く星によって、占星術の学者たちを幼子イエス様のもとへと導いたのでした。この学者たちはイエス様に出会えると、もう心から喜んで、そしてイエス様を礼拝して帰っていったと、贈り物を捧げて帰っていったということです。当初はベツレヘムにイエス様がお生まれになるという情報をヘロデ王から聞いていたわけですので、ヘロデ王に頼まれて、その礼拝を終えたら、そのことについて報告してほしいとヘロデ王から言われてた、頼まれていたわけです。しかし、イエス様を礼拝して帰る帰路において、彼らが仮眠していると、夢の中で神様からの声を聞いたと。神様は、その、占星術の学者たちにこうおっしゃるわけです。ヘロデのところに帰るな。ヘロデのところには帰るな。そのように言われて彼らは、その告げ通りに従って、ヘロデを避けて自分たちの故郷へと帰っていったということでした。そこで前回終わっていました。さて、今日の説教題には、ナザレという言葉が出てきます。ナザレへと呼び出されたイエス様。私たちは日々の祈りの中で、最後、イエス様のお名前によって祈りますと、そのように祈りを閉じると思います。それはイエス様ご自身が約束されていた通り、私の名によって願うことは何でも叶えてあげよう。こうして父は子によって栄光を受けになる。私の名によって私に何かを願うならば、私が叶えてあげよう。イエス様ご自身がヨハネ福音書に約束してくださっているからです。 そのイエス様の言葉に従ってイエス様のお名前によって祈りますと、私たちは毎日そのようにして祈っています。イエス様は天の父なる神様の子、神の子、神の子でいらっしゃいますので、私たちの祈りを取りなしてくださいます。そしてこのようにも約束してくださっています。二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。つまり二人または三人がイエス様のお名前によって祈りますと祈るときに、その場所にイエス様も共にいて、私たちに神様のもとにある平安と罪の許しと、そして祝福と注いでいってくださるわけです。イエス様と共にいて会って祈ることができるように、そのようにイエス様は私たちのために取りなしてくださるわけです。そしてその祈りを助けるように、さらには天から聖霊を送ってくださいました。この聖霊なる神様が私たちの祈りを助けてくださいます。私たちはイエス様を救い主として信じるキリスト者です。ですからイエス様のお名前を大切にします。ですからイエス様と様付けで呼ぶわけですね。さて、聖書の中ではイエス様の呼び方がいくつか出てきます。例えば、救い主、メシアとイエス様のことを呼びすることもあります。あるいは、これも、また福音書に出てきますけども、インマヌエル、神、私たちと共におられます。そのようにイエス様を呼ぶこともありますよね。それと合わせてもう一つ、今日の聖書箇所には、もう一つの呼び方が出てきます。それは、ナザレの人という呼び方です。正確に言いますと、ナザレのイエス、ナザレのイエスという呼び方があるわけです。ここでなんで、イエス様のイエスというお名前だけではなくて、地名のナザレがつくんだろうかと思われる方もいるかもしれません。実はこのイエス様のイエスというお名前は、神は救ってくださるという意味です。イエス様がお話になっていたアラム語やヘブライ語の言葉です。そして、実はこの神様は救ってくださるイエスという名前は、ユダヤ人には大変よく好まれていました。神様は私たちを救ってくださる。それはとても希望のある言葉、名前ですよね。ですからユダヤ人の中では大変好まれ、よく子供を命名するときに用いられた言葉であったそうです。ですからイエス様の他にもイエスという人物がたくさんいたと。イエス様という名前は、イエスという名前は珍しくなかったということのようです。実際に旧約聖書にもヨシュア記という書物があります。それは、有名なモーセの後継者、ヨシュアにちなんだ名前が付けられた書物です。もともと、このヨシュア自身はホセアという名前でしたけれども、このモーセによってあなたはヨシュアだと解明されていたわけです。さて、このヨシュアという名前は、ギリシャ語読みではイエスース、つまりイエスという、イエス様と同じ名前を与えられていたわけです。ですから、新約聖書の時代にイエス様が来られたときに、ユダヤ人の間ではイエス様のことをヨシュアと呼ばれていたと言われています。ですから、このヨシュアというヘブライ語の名前をギリシャ語読みしたのがイエスということになります。ですから、このように同じ聖書の書物の中にもイエスとイエス様の名前が付けられた書物まであるような、そのような多く用いられた名前でした。そのようにイエスと名前が付く人が何人もいたらどうでしょうか。誰が誰だかわからなくなってしまうと思います。そこで当時の人々は、名前とその人が住んでいた土地や、その人の、あるいはその人の親の名前と結びつけて、その人本人であることを確認したということです。実は、すでにご承知の方もいらっしゃるかもしれないですけど、私自身も、ここにいます、国丸牧師と勝子牧師のもとで生まれて、そして、両親は、私びっくりしてしまいましたけど、イエス様に、習って私のことをイエスとつけると、それはちょっとあまりにも大胆すぎるということで、ヘブライ語読みにしようということで、ヨシアと私を名付けました。ですから、私もその当時のイエス様の時代に行ったら、私もヨシアなんですね。そしたら、 じゃあイエス様はナザレのイエス様であったとしたら、じゃあ私は、まあ、今日だったらですね、本庄の市民になりました。この前の7月から本庄の市民になりましたので、まあ、もしかしたら本庄のヨシアと呼んでいただけるのか、わかりませんけれども、もう名実ともにそうなれるように頑張ります。ですけれども、まあ、そのように人を土地の名前で呼ぶと。ですからイエス様は、ナザレで育たれたからナザレのイエス様と。まあ、イエス様がガリラヤの土地にある町ナザレで育てられた。そしてナザレのイエスと呼ばれるようになった。まあ、しかしながらそれは自然な流れかというと、実はそうではないかもしれないということが今日の聖書の箇所を読んでみると分かってきます。イエス様がナザレに住まわれるようになって、ナザレのイエスと呼ばれるように、そのようになるまでには、壮絶な歩みがその前にあったということが知らされます。イエス様には命の危機が迫っていたのです。さて、先ほど前回は、東方の星の学者たちが、幼子イエスのもとに来て、そして礼拝をしていったということが言われていました。マリア、母マリアと父ヨセフの前で、幼子であったイエス様を礼拝した。そして、まあ、たくさんの捧げ物も、贈り物も捧げていった。三つありましたよね。三つの捧げ物をしていった。黄金に行こう、もつ薬を捧げたというんですけれども、まあ、その様子を、まあ、両親も驚いたと思いますけれども、まあ、そのように喜んで学者たちは帰ってきました。しかし、落ち着く暇もなく、今度は、父ヨセフに神様からの天使が使わされてきます。ヨセフが眠っていると夢の中で天使からのお告げがあるのです。起きて子供とその母親を連れてエジプトに逃げ、私が告げるまでそこに留まっていなさい。ヘロデがこの子を探し出して殺そうとしている。本当に恐ろしいことだと思いますけれども、ヨセフはこの天使のお告げに従って、命からがらエジプトへと避難していくことになります。16節以降には、ヘロデ王が、先の先生術の学者たちが、ヘロデの約束を守らなかったと。王宮に立ち寄らずに、報告などもせずに、自分の故郷に帰っていってしまった。そのことを聖書では騙されたことを知ってと書いてあります。そのことを知って、彼は怒り、虐殺を始めてしまうのでした。ベツレヘムとその周辺の2歳以下の幼い子供たちを一人残らず殺してしまったとあります。このヘロデ大王という人物は、自分の目的を果たすためには手段を選ばないことで知られています。自分の身内でさえも、自分の息子でも構わず命を奪い、果てには嫉妬を抱いて自分の妻の命さえも奪ってしまったということがありました。そのヘロデ王が自分の王位を守るために、ユダヤ人の新しい王とならないようにと、ベツレヘムの周辺の2歳以下の子供、男の子を全て消し去ろうとしてしまったわけです。預言者エレミアによっても預言されていたとされるこの出来事ですが、なすすべもなく自分の子の命を奪われてしまう。それはもう想像を絶するものがあると思います。その親たちの泣き声にも、嘆きの声にも現れているように、闇の力が支配しているそのような時代であったと、もうそのことを私たちに伝えていると思います。神様によって祝福され、生きるものとされた誕生したその命を大切にできない。自分勝手に他の人の命よりも自分を優先してしまう。そのような人の罪の支配が、これらの幼い命を死へと追いやってしまったのです。自らの権威によって好き放題をしてしまっていたヘロデ王ですけれども、病に倒れて、その後、エリコで亡くなったと言われています。イエス様の命を狙っていたヘロデ王、つまりここではヘロデ大王になりますけれども、そのヘロデ大王が亡くなり、危機が去ると、天使はヨセフの夢に現れて、来なさい、起きて、子供とその母親を連れ、イスラエルの地に来なさい。 この子の命を狙っていた者どもは死んでしまったと知らせるのでありました。夢から覚め、ヨセフはこの天使の言葉に従い、幼子であるイエス様と、そして母マリアを連れてイスラエルの地に向かいます。しかしその途中、ヘロデ大王の息子アルケラオが王位を継いでいた、ユダヤを支配していたということです。そのことを知って恐れていましたけれども、再びここで 夢の中でのつけがあって、ガリラヤ地方のナザレに行き着いたということが書かれています。ここで思わされるのが、いろんな福音書を見てみますと、ヨセフとマリアの郷里というのは、ガリラヤ地方のナザレ、故郷です。ですからそこに戻るというのは、当然のことということは言えるかもしれません。不思議に思われる方もおられると思います。確かにこのルカによる福音書では、自分たちの町であるガリラヤのナザレに帰ったと。そのように短く今日の出来事がさらっと本当に一文で済ませられています。何の不自由もなく当然のことに、そして当然のこととしてナザレに戻ったように書かれています。しかし今日私たちが触れたこのマタイ福音書を見てみますと、それは当然の流れというか、予言されていたことが成就していったわけですけれども、それは自然の流れであるかのように、何も試練もなく過ごせたということではなかったわけです。もしヘロデ大王の手にかかってしまっていたら、捕らえられてしまっていたら、彼らは戻ることができませんでした。命さえも奪われてしまっていたかもしれません。しかしそのようなことは神様はお許しにならなかったわけです。そしてもう一つ、このナザレという町についてですけれども、このナザレという町は、イスラエルの中でも人目に止まることのない、あまり知られていない、比較的新しめの町であったと言われています。そしてそのナザレという土地に関しては、むしろユダヤ人の間では、ユダヤ社会の中では好まれるというよりかは、むしろユダヤ人の一部に数えられないような、異邦人の土地だ、地域だと言って除外されてしまうような場所であったということも言われています。その影響がイエス様の話の中にも、聖書にも伝えられてきているわけです。実際、後にイエス様の弟子となったナタナエルという人物がいますけれども、彼が初めてイエス様のことを知らされたときに、彼は当初、イエス様を信頼できるのだろうかと疑うかのように問うています。ナザレから何か良いものが出るだろうかと、そのようにナタナエルは言っていたわけです。しかし実際にイエス様に出会うと、ラビ、ここでのラビというのは先生というんですね。先生、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。そこまで、そのような大きなことまでイエス様について告白するようになって帰られていきました。このナザレという町の名前の語源については諸説あるようです。見張りということ、見張り小屋の見張りですね。見張りという意味ではないかとか、あるいはこのナザレの土地にはオリーブ畑や糸杉など、緑の豊かな場所であったと。ですから若枝と、ナザーという言葉がありますが、若枝という意味ではないかとも言われています。ですから彼はナザレ人と呼ばれるというのは、彼つまりイエス様は若枝と呼ばれると、そのように言われていると、そのように読むことも最後にできます。今日の聖書箇所は最後、彼はナザレ人と呼ばれると。そのように言われているというのは、イエス様が若枝と呼ばれた。そのことは、旧約聖書に親しいイスラエルの民にとっては、イザヤ書の11章の言葉を、呼び起こす言葉であります。イザヤ書11章にはこうあります。エッサイの株から一つの芽が燃え入れ、その根から一つの若枝が育ち、その上に死の霊がとどまり、知恵と識別の霊、思慮と勇気の霊、主を知り、恐れ敬う霊。彼は主を恐れ、敬う霊に満たされる。目に見えるところによって裁きを行わず、耳にするところによって弁護することはない。弱い人のために正当な裁きを行い、この地の貧しい人を公平に弁護する。その口の鞭を持って血を打ち、唇の勢いを持って逆らう者を死に至らせる。 正義をその腰の帯とし、真実をその身に帯びる。まあ、イザヤ書11章の言葉ですね。まさにそのように、すべてを治めて、作って治めておられる、創造主なる神様の霊を受けて、神様の誠の正義をもたらしてくださる。そのような救い主メシアが、イエス様であられ、そのイエス様が来られたのだ、と取ることができます。そのような救い主メシアとして、幼子イエス様は、若枝と呼ばれるナザレへとやってきてくださったわけなんです。でむしろ、天の父なる神様から、この土地へと使わされて、ナザレへと呼び出されてきたということができると思います。イエス様はそのように、避難していたエジプトから呼び出されてナザレへと行き着きました。この15節にある、エジプトから呼び出されるという出来事も、旧約聖書の神の民であったイスラエルの民族にとっては、とても重要な救いの出来事を思い起こさせます。この出エジプトとよく言われるその出来事です。幼子イエス様がお生まれになるよりも、1000年以上前のことですけれども、神様によって選ばれた民イスラエルが、エジプトのファラオの下で奴隷とされてしまい、ピラミッド建設などのそういった苦役を課せられてしまっていた。そこでその彼らを救い出すために、神様は指導者モーセを使わして、彼らのために任命して使わして、そしてモーセ自身もユダヤ人でありましたから、その同胞を救うために、一時はエジプトで命を狙われて、彼自身もエジプトから逃げてきたのですが、再び、今度はエジプトへと自分から戻っていって、そして神様と共にイスラエルをエジプトから救い出す、連れ出すということがありました。今日のマタイの福音書15節にある言葉ですけれども、こうあります。私はエジプトから私の子を呼び出したと。そのように言われているのは、この引用元であるホセア書においては、それは当初はイスラエルの民のことを指していました。神様はモーセという人物を使わして、そして彼らを奴隷の状態から救い出してくださったのです。しかしそのイスラエルの民自身は、その恵みをすぐに忘れてしまい、いや、神様によって救われて今があるのだと、そのことを忘れて、偶像の神々を拝んでしまっていると、そういう現状があったわけです。その彼らを裁かれる神様は、神様に助けられて救われているにもかかわらず心が離れ、偶像の神々に心が奪われていってしまった。闇の中に落ちていってしまう、そのようなイスラエルの民の姿がありました。しかし今回、このマタイ福音書で私の子と言われているのは、イスラエル全体ではなくて、天の父なる神様の一人子であられる、イエス様のご自身のことです。イエス様は神の子であられながらも、人間の体を持たれて、幼子としてマリアとヨセフのもとに生まれてきてくださいました。それは同時に、神の民、イスラエルの一員となることでもありました。そしてイエス様はイスラエルの民、つまり神の民を新しく作り直すような、そのような歩みをもう一度歩み直してくださったわけです。このホセア書にも、あなたを見捨てることができようかと、エフライム、ここでは北イスラエルのことなんですけども、北イスラエルもかつて南と分裂する前は一緒にエジプトから救い出された人々ですから、そのエフライムが神様に見捨てられることはないと、その神様の憐れみがホセア書には現れてきています。それが時代を経て、イエス様によって、イエス様の罪人を招いてくださるそのイエス様の歩みによって成就していくわけであります。そのように見てみますと、イエス様がイスラエルに代わって神様の民を新しく歩み直してくださったというのは、今日を生きる私たちにとっても深く関わってくることです。イエス様が担ってくださったのはイスラエル民族の歩みだけではなくて、私たち、弱さを抱え、罪人である私たちの歩みをもイエス様が引き受けてくださっているわけです。先ほどナザレのイエスというイエス様の呼び方についてお話ししました。 実はこのナザレ人という呼び名は、後にイエス様に従うクリスチャン、キリスト者の呼び方へと発展していきます。まあ、必ずしも肯定的な呼び方ではなかったようですけれども、使徒言行録などでは、まあ、クリスチャンのことを指して、ナザレ人の人たちと、まあ、そのように呼ぶことさえあったそうです。なぜならば、イエス様がナザレ出身であったからということですけれども、まあ、このガリラヤ地方のナザレ、まあ、それは今日にとってはどこなのでしょうか。まあ、その問いがよく、引田国丸牧師が説教の中ですると思います。それはどういう意味かと言いますと、イエス様が復活された後、マリアたちの前に墓で現れて、そして弟子たちに堂々するようにと伝えたかというと、ガリラヤに行きなさいと、まあ、そのように伝えたというんです。復活されたイエス様はガリラヤへと向かわれた。つまり、今日におけるナザレ、まあ、ガリラヤというのは、言ってみれば復活されたイエス様がおられる教会のものだということもできると思います。イエス様がかつては苦しみの象徴だったエジプトから、罪の暗闇の支配するところであったエジプトからナザレへと呼び出されてきた。同じように私たちもそれぞれの歩みにあって困難の中にあって教会へと呼び出されてきたわけです。その歩みの始まりはそれぞれ動機は違うかもしれません。しかしその一つ一つを神様は共にあって私たちを絶えず導き助けてくださった。まあ、天の父なる神様がイエス様をと同伴して、そしてこの惨事からイエス様、赤ちゃんイエス様、幼子イエス様を守ってくださったように、私たちとも同伴して、私たちの、まあ、ガリラやナザレへの歩み、教会への歩みを、そして教会から再び使わされていくところの歩みを、いつも共に寄り添っていってくださるのです。さて、福音書の中で弟子たちもイエス様のことをナザレのイエスと呼ぶことがありました。例えば、使徒言行録の10章の39節以下です。最後にそこをお読みして終わりたいと思います。使徒言行録の10章の37節以下をお読みします。ページは新約聖書の234ページです。すいません、ちょっと遡って36節からお読みします。使徒言行録の10章の36節234ページ後ろの方の新約聖書の234ページです。お読みします。36節以下です。神がイエス・キリストによってこの方こそ全ての人の主です。平和を告げ知らせてイスラエルの子らに送ってくださった御言葉をあなた方はご存知でしょう。ヨハネが洗礼を述べ伝えた後にガリラヤから始まってユダヤ全土に起きた出来事です。つまりナザレのイエスのことです。神は聖霊と力によってこの方を油注がれたものとなさいました。イエスは方々を巡り歩いて人々を助け、悪魔に苦しめられている人たちをすべて癒されたのですが、それは神がご一緒だったからです。私たちはイエスがユダヤ人の住む地方、特にエルサレムでなさったことのすべての証人です。人々はイエスを木にかけて殺してしまいましたが、神はこのイエスを3日目に復活させ人々の前に現してくださいました。しかしそれは民全体に対してではなく、前もって神に選ばれた証人、つまりイエスが死者から復活されたの後ご一緒に食事をした私たちに対してです。そしてイエスはご自分が生きているものと死んだものとの審判者として神様から定められたものであることを民に述べ伝え、力強く明かしするようにと私たちにお命じになりました。また預言者も皆イエスについて、この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると証ししています。ではお祈りをお捧げしたいと思います。天の父なる神様、あなたは今日の聖書の箇所を通してイエス様をこのヘロデの殺戮から守り導いてくださったことを示されました。またそのイエス様はエジプトから呼び出されてナザレへと使わされていきました。 その困難の歩みの中にあって、またヘロデの殺戮の中で命を落とした、本当に子供たちの悲しみがありますけれども、そのような苦しみの暗闇の支配の中で、イエス様を誠の命、私たちの希望の光としてこれから送り出してくださろうとしている、その出来事を私たちと共に見ました。またイエス様がナザレの人として育ってくださった、そのことは今日の私たちにとって、イエス様がナザレへ導かれたように私たちはこの教会へと導かれ、この教会で共に礼拝を捧げ、あなたから命の御言葉をいただく中で、霊的にも信仰的にも育てられ、成長し、それぞれの歩みを成していくものとされています。あなたがイエス様を絶えず共にいて守り導き、救い主としてお送りくださったように、私たちも、このナザレである、ガリラヤである、教会から、あなたからの力をいただいて、それぞれの場所へと、力強く歩んで歩み出していくことができますように。今日もこの数々の試練の場所を見ましたけれども、本当に今日私たちの周りにはこのコロナ禍にあって多くの試練が存在します。また命の危機に瀕している方々もおられます。その一人一人の命をあなたが尊び、そして愛してくださるお方であること、私たちは信じて知っています。どうぞあなたがその一人お一人の上にイエス様にお送りくださったように共に寄り添ってくださり、そして救いへと導いてください。どうぞあなたからの慰めと平安が豊かにありますよ。この願いと感謝を尊き主イエスキリストの御名を通し、御前にお捧げいたします。アーメン。